ダニエル書を今学んでいます。
Please open to Daniel chapter 9 this morning.
今朝はダニエル書の9章を学んでいきます。
And we've been going through Daniel, kind of marching through it.
順番にずっとダニエル書を学んでいます。
And today we're here in chapter 9. And now we're in the part of Daniel where he deals a lot with prophetic prophecies, prophetic visions, things like that.
この後半はダニエル書の後半は予言的な幻の話に移ってきました。
Okay, verses 1 and 2. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, in the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem.
九章の一節二節を読みします。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。
And the date is 539 BC 539 years before Jesus.
これは紀元前539年のことです。
I should say before Jesus came to earth. Daniel is interested in the prophecies that have been given.
ダニエルは非常に面白い、興味深い予言を与えられました。
Now Daniel himself is a prophet.
ごめんなさい、ダニエルは予言。
Daniel was
reading. ダニエルは予言についてすごく興味を持っていました。で、彼自身も預言者でした。
Remember, Daniel has prophesied. God has used Daniel to prophesy mighty prophecies. Some of the real most important prophecies in the Bible.
で、ダニエルはもう本当に聖書の中でも最も大切な預言の一つをこう幻によって予言した人であります。
But Daniel also is studying the writings of Jeremiah, the prophet.
でもそのダニエルが同じその預言者エレミアの書いた書物をこう勉強しています。
And he studies very closely.
非常に熱心に学んでいました。
And we see that throughout the life of Daniel. Daniel is a man who loves the Bible. He loves the Word of God. He treats it very like it's something very precious.
ダニエルという人は本当に聖書をとても大切にしていた人で、聖書をよく読んで宝物のように扱っていた人です。
He knew the scriptures. He studied the scriptures.
彼はよくこの御言葉をにそらんじていましたし、学んでいました。
And we also see that Daniel was a man who had tremendous supernatural spiritual gifts.
でも同時に彼は非常に超自然的な霊的な賜物も与えられていた人です。
Remember, he could tell what Nebuchadnezzar's dream was. He wasn't described to him. He was shown by God what his dream was and also shown the interpretation.
彼はネブカデネザルが見た夢そのものすらも神様の幻によって言い当てることができて、そしてさらにその解釈をすることもできたから。
And he also had dreams and visions himself, his own dreams and visions.
そして自分自身も自分のその夢の中や、また幻によってそういった神様からの幻を与えられました。
Daniel had a lot of supernatural experiences.
ダニエルという人はたくさん その超自然的な経験をしていた人です。
And yet he paid very close attention to the scriptures.
それでもなお彼は聖書に、御言葉に非常に注意深く関心を払っていました。
So don't ever fall into that trap, as many Christians do, of seeing spiritual gifts over here, supernatural things, spiritual gifts.And the Bible is kind of being on, they're on two sides.
ですから、
opposing sides.
多くのクリスチャンの人たちが陥るような罠に陥らないように してください。片方に、その超自然的な、まあ、経験といいますか体験で、もう片方には聖書。
And it's almost as if they feel, in listening to them, it's almost like you feel like there's a choice you make between them.
で、なんかもうまるでその霊的なその現象か、もしくは聖書か、どちらかを選択するかのような、そういった錯覚。
For example, some people are really into spiritual experiences.
例えばある人々は、非常にその、経験というものを大切にします。
And, and they kind of look down on people who study the Bible and who you know would be into the Bible study as the kind of the uninitiated, you know, they haven't experienced the Holy Spirit, you know, so they're still studying the Bible.
で、そういった人たちは時にはこの聖書をなんか一生懸命読んでる人たちのことをちょっと見下してしまうというか、まあ、彼らは読んでばっかりで全然まだ聖霊の体験をしてないじゃないかと。
And you know, most of what they're talking about is, you know, the experience they had with God, and God showed me this, and God showed me that, and God does. God is alive, and He does do that.
で、そういった人たちはその自分が神様にどんなことをしてもらったか、どんな体験をしたかということを非常にこう誇りに思っていて、もちろん神様は生きておられますから、いろんな現象を起こしてください。
But some people, not all people, but I've met people that.They'll rarely mention the Bible.
でもまたある人々はあって、そういった人々、まあ、ほとんどじゃないですけれども、まあ、ある人々はそういう人経験ばかりを中心に重要視していて、そういう人たちはあんまり聖書のことについて、
You know, they maybe have a whole shelves full of books about, you know, a greatthings that have happened around the world that God has done and miracles and manifestations of God.
でもそういう本棚にはおそらくそういった霊的なこう超自然的な現象とか奇跡とかそういったものの書かれた本ばっかりがずらっと並んでいる。
But you know, their Bible is barely, they barely look at the Bible.
でも聖書は本当にあまりこう読むことが少ない。
Now, on the other side, there are those who take the Bible very seriously.
で、一方では逆に今度は聖書に非常に重要視している、聖書を重要視している人たちがいます。
And they sort of look down on people who have had supernatural experiences.
で、逆にそういった霊的な、超自然的な体験をするような人たちのことをちょっと見下してしまう。
As if they're, you know, they're kind of kooky. They're so, he's rather emotional.
ちょっともうなんか変わってるというか、なんかもう感情的に走ってる。
But, you know, both of these extremes are wrong.
けれども、その、どちらもそのあまりにも極端に走りすぎてしまうと、それはどちらもちょっとやはり間違っていると思います。
The basis of both of those extremes is pride, and pure and simple, it's pride.
でもその両極端に走るのは、それは結局はプライドがその根底にあると思います。
And when you look at Daniel, you see a guy who is balanced. This guy is spiritual.
このダニエルを見てみますと、彼は非常にバランスがよく取れた人でした。彼は、
this guy has had spiritual experiences that exceed, they exceed anybody who, you know, I don't want to name any names.
ダニエルですと、非常にこの霊的な経験、本当に考えられない人の理解を超えた、大きな体験をたくさんした人でした。
And yet, Daniel took the Bible and very, very seriously. He's treated the scriptures as the word of God, as something very precious.
それでもなおかつ彼はこの聖書に非常に、真剣に向き合っていて、これが本当に神の言葉だということで、大切に宝物のように大切に扱っていた人です。
You know, always remember the Holy Spirit wrote the Bible.
常に覚えておいていただきたいのが、聖書というのは御霊によって書かれています。
And now Daniel is studying the Bible, and in Jeremiah chapter 25:12, God had said specifically through Jeremiah that the the nation of Israel would be held captive for 70 years.
そして、まあ、ダニエルはこのエレミア書を、まあ、研究していたわけですけれども、エレミアの25章の12節ではっきりと神様はこのイスラエルが、囚われの身になるのには、終わりがあると、70年という期限があるということをここで予言していました。
And so now Israel was taken captive, now Daniel, I should say, was taken captive in 607 BC.
ダニエルがバビロンに囚われたのは紀元前607年のことでした。
And it's 68 years later.
で、今この時は、それから68年後になっています。
And so Daniel, when he reads this verse about they're going to be held captive for 70 years, he's been gone 68 years, he's starting to get excited about this.
そこで彼がこの、まあ、70年という期間の後に捕囚が終わるというのを読んだときに、まあ、彼はもうすでにそこで68年経っているということが分かりましたから、非常に喜んだ、終わりが近づいているということで興奮していたんじゃないかと思われます。
He's seeking the Lord and he's saying, Lord, do it, do your word, do what you said you're going to do.
そしてもう本当に主を求めて、どうか主の御心をなしてくださいと求めました。
And I'm going to have Mika read verses 3 through 12. English speakers, please follow along and please read 3 through 12.
それでは3節から12節を日本語でお読みします。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒野の置き灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方、私たちは罪を犯し不義をなし悪を行い、あなたに背きあなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち及び一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは、私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって、私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆、あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモーセの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。
It's always kind of interesting. It takes more words to say the same thing in Japanese, so the Japanese part takes a long time. Mika's going to the end of the chapter there. Anyway, I'll give her a chance to catch her breath. But there are a couple things I want to point out about that I've noticed about Daniel's prayer.
でも、この中で一つダニエルの祈りにを見ていて気づいたことがあります。
And first of all, Daniel directly acknowledged the sin of the people.
ダニエルは、直接人々のこの罪を神の前に告白しています。
He said in verse 5, "We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precepts and your judgments."
5節のところには、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れましたとあります。
You know, confessing our sin, when confessing your sin to God, it's best to be honest.
神様の前に罪を告白するときというのは、 素直になるということが大切です。
Because you know, sometimes I think we can be very wishy-washy, indirect.
ある時は私たちはこう神様の前に対してなんかちょっとこうあやふやな態度を取る時があります。
Oh Lord, I know that I don't have the depth of love that I should have toward this individual.
Oh, 主よ、もう私はこのある特定の人に対して本来だったら私が持っているべきその愛を深い愛を持つことができません。
It would be better to say, God, I hate him.
それよりもむしろ神様、私はあの人が嫌いですと。
And I know it's wrong to hate him.
で、もちろんその人を憎むということは間違っていることは知っています。
Please forgive me and Lord change my heart.
だからどうか私を許してください。そして私の心を変えてくださいと。
You know, if you're gonna confess, confess.
もし皆さんが神に告白しようとされるならどうか告白してください。
The other thing I noticed about Daniel's prayer is that he ascribes to God the glory and the greatness that is due God. He lifts God up.
もう一つダニエルの祈りの中で気づいたことは、彼は非常に神を崇めています。神様を、本当に栄光を称えて、そうですね、褒め称えています。
Exalts. From the very beginning of the prayer, O Lord, great and awesome God.
一番最初にもう、私の主、大いなる恐るべき神と。
So basically, I'm kind of simplifying. Daniel is saying, you know, God, you are good. We are bad. Please forgive us.
単純にダニエルの祈りをまとめてみますと、神様、あなたは良い方です。私たちは悪いものです。どうぞ私たちを許してください。
It's really wrong to blame God for all of the bad things that happen in this world.
この世で起こっている様々な悪い出来事に対してそれを神様のせいにするというのは間違っていると思います。
And I think if the truth were told, I think we can do it. We may not speak it out, but we can have that attitude.
で、まあもちろん口には出さないかもしれませんけれども、皆さんそういった態度を、持ったことは多かれ少なかれあるんじゃないでしょうか。
All of the pain and suffering in this world are caused by one thing.
すべてのこの世でのこの苦しみとか痛みとかそういったものは、一つの原因が元になっています。
Sin.
それは罪です。
Or to put it another way, rebellion against God.
言い換えるとそれは神に、反抗するということです。
If everyone submitted to God's rule perfectly, if everyone said yes, Lord, all the time.We would live in a perfect world.
もし全ての人々が神様に、全てを捧げ、神に全て従う、はい、主よと言って全てを従っていたらば、この世は本当に完璧な世の中になると思います。
It would be a world without sin.
もう罪の全くない世の中になる。
A world without any violence at all.
何の暴力もない世の中になる。
There would be no even arguing and bitterness.
もう議論とかそれから苦い思いとかそういったものすらもないはずです。
It would be a perfect world.
本当に完璧な世の中になるはずです。
But you know, we can see that it's not that way.
けれどもそうではないということを私たちは見ることができます。
And it's our fault.
それは私たちの問題です。
But now you may be suffering the suffering that you're experiencing. We all experience it to some degree.
もちろん皆さん。もう私もそうですし、みんな、何かしらの、苦しみを通ってきていると思います。
It could be that you are, it could be, well, I can guarantee you, you're suffering from someone else's sin.
で、おそらく、他の人たちの、罪によって苦しめられたという経験、皆さんお持ちだと思います。
I came down Thursday night. I came walking down the steps after the prayer meeting here.
この間ですね、木曜日の祈祷会の後、こう階段を降りてきました。
And I looked around and where's my scooter?
で、見回したんですけれども、私のスクーターがなかったんです。
Somebody stole it.
誰かが盗んでしまいました。
Now, don't feel so bad for me. It was an old scooter. I just missed the helmet, man. I have a huge head, and I had to bring that helmet from the States.
But,
you know, it's not really suffering, but okay, it was an example. But we suffer from somebody else's sin.
まあそれはそんなにね大きな試練というものではないかもしれませんけれども、でもやっぱり誰かが犯した罪によってこう苦しめられたわけです。
You know, maybe you've suffered seriously. You know, I don't mean to make light of the suffering in this world. Many of us have suffered very, very seriously at the hands of somebody else.
ね、別に軽々しくするつもりはなくて。ある人たちは本当にこの世で、さまざまな大きなことで苦しんでいる人たちがたくさんいると思います。
And it's not, I don't think you should feel that it's God's punishment for you. This is God punishing you.
でもそれが神様の懲らしめだ、神様からの罰だというふうには決して考えないでください。
But the fact is that we have all sinned.
事実というのは私たちすべてのものは、罪を犯しています。罪を犯しています。
In our own way, you know, maybe you didn't steal my scooter, but in your own way, you have sinned and added your contribution to the collection of misery in this world.
もしかしたら皆さんは私のスクーターを盗んでないかもしれませんけれども、でもそれなりに、
I'm sorry.
それですよね。スクーター盗んでないと思いますけれども、それなりにそれぞれが、まあ、罪を犯して、そしてこの世のその不幸をこうにそれを付け加えていっているという。
But I know for me, I kind of like to forget about my what I've done wrong.
まあでも私。自身のことについて言えば、自分がやったなんかこう間違いとか、そういったものは忘れてしまいたいと思います。
But somebody wrongs me and, oh, you know, did you see that guy? He, you know, took my parking spot or something.
けれども、他の人のことについては、それを責め立てたいと思ってしまう。
But so many people in this world live their lives in total rebellion against God. They could care less what God says.
けれども本当にこの世は多くの人たちがその神に反して生きています。神様が言っていることを
全然気にしないで生きています。They may laugh at God. Oh, oh yeah, right. The Bible.
もう本当に聖書なんかって言ってもあざ笑って生きている人たちがたくさん。
But the minute, I'm sorry. Please forgive me. The minute something bad happens to them, they shake their fists at God and say, God, why?
けれどもそういった人たちが何か悪いことが起こるとその瞬間にもう拳を振り上げて神様なんでこんなことが起こるんです
か? Why did you do this?
なんでこんなことしたんですか?
It's as if they feel that God is obligated to protect them.
まるで何かこう神様は、彼らを守らなきゃいけない義務があるかのような。
Maybe Israel felt that way.
イスラエルの人たちはもしかしたらそのように感じていたのかもしれません。
You know, yeah, sure, we're going after idols, we're sacrificing our kids to idols, we're doing lots of stuff, but you know, we're your people.
で、彼らは、イスラエルの民たちは、もちろん私たちはこの偶像の神を拝んだり、子供たちを偶像の他の神に生贄として捧げたり、そんなことしてますけれども、でも私たちは神様あなたの民じゃないですか。
God was very specific through the prophets, warning them again and again. Do this. If you do this, you will be destroyed.
でも神様は預言者を通して何度も何度もイスラエルのために警告を与えられています。あなたはこのようなことをしたら、滅ぼされるといった警告を何度も与えられています。
And they did it, and they were destroyed, just as God said.
そしてイスラエルの民はその神様が言った通りに従わなかったので滅ぼされました。
In doing that, they were reaping what they had sown.
彼らは自分たちで撒いたものを刈り取っていたんです。
Let's go for another stretch, 13 through 19. Micah's
13節から19節をお読みします。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。しかし今私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によってどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のためにエルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ聞いてください。主よお許しください。主よ心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからです。
So Daniel again is saying, these things have come upon us because we disobeyed you. We're reaping what we have sown.
ダニエルはもう一度ここでこれらのことが起こったのは私たちが罪を犯したからだと、私たちが蒔いた種を刈り取っているんだというふうに言っています。
You know, it kind of a sobering thing is that even in the New Testament, this principle of reaping and sowing is taught.
この蒔いたものを刈り取るといったこの教えは、新約聖書の中でも同じように教えられています。
In Galatians 6:7 it says, "Do not be deceived." Basically, don't be fooled. It says, "God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap."
ガラテヤ人への手紙の6章7節に、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。
I know that sometimes we maybe you've never done it but I've done it we've lived according to the flesh and then you know we know that this is living like this is sowing seeds to the flesh and then we pray for a crop failure、
まあ、皆さんはどうか分かりませんけれども、私は過去にしたことありますけれども、肉の行いによってこう種をついつい撒いてしまって、それで、神様に対して不作を祈ってしまうということがあります
。 But you know one thing, just to balance this out and not to make light of it, but God is gracious and merciful.
でも一つ大切なのは、神様は、非常にまあ、恵み深く憐れみ深い方だということです。
As the verse says, God is not mocked.
このガラテヤ人の手紙にもありましたように、神様は侮られるような方ではありません。
He's not stupid.
愚かな方
で。 When I say he's merciful, some people seem to act like, oh, he's just an idiot, you know, that we can do whatever we want. He'd never know.
神様が憐れみ深いというときに、
He has no.
He's
not obligated to forgive you or save you.
神様は決して皆さんを許したりまた救ったりする義務は全くない。
But that I mean, your salvation was it came from Him.
けれども皆さんの救いというのは神様ご自身から来たものです。
And even though He's not obligated, He does. He shows us kindness. He shows us mercy. That's called grace, undeserved favor.
にもかかわらず神様はそんな救う必要はなかったにもかかわらず、それをなしてくださったのはその神様の憐れみとか神様のその良いものを私たちに見せてくれる、教えてくれるためであって、それが恵みという呼ばれています。私たちが受けるに値しないものです。
Okay, now we move into the vision. And Amika, can you please read 20 through 23?
では続けて、これから先は、今度はダニエルが見た幻になっていきますけれども、20節から23節をお読みします。そこで彼は言った、私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。
Verses 20 to 23.
That was chapter 10.
Preview.
10章を読んでしまいました。すみません。9章の20節から23節。私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて、私に近づき、私に告げて言った。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。
The angel Gabriel appears to Daniel.
ここでまた見つかりガブリエルがダニエルのところに現れます。
Three times Gabriel talks about giving Daniel understanding.
そして3回ほど彼は、ダニエルにこの悟りを、悟りということについて話します。
Now some people say that, you know, it's best to stay away from Bible prophecy.
ある人たちはこの聖書の予言というものにはあまり近づかない方がいいという人がいます。
You know, it's best to stay. It's figurative speech. You can't really understand it.
もうそれはなんかこうちょっと象徴的な言葉だから理解するのは難しいから避けといた方がいいよという人がいます。
But one of the most important books of Bible prophecy is the last book of the Bible, titled Revelation.
でも、聖書の、予言の中で最も大切な予言と言われているのがこの最後の黙示録ですけれども。
And the word revelation there means an unveiling. It's like an opening, a showing.
この黙示という言葉は開かれるという意味があります。
God wants for us to understand the prophecies of the Bible. That's why He gave them to us.
神様は私たちにこの、予言を理解してもらいたいと知ってもらいたいと、願っておられます。だからこそ私たちに与えられているわけです。
And here is an amazing prophecy, 24 and 25. Mika, please read these.
で、この次の24節、25節が素晴らしい、予言になりますけれども、お読みします。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ、知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。
These verses are just truly amazing at how accurately they predict the coming of Jesus Christ.
これらのこの説は、本当にイエス・キリストがやって来られることの予言が非常に、詳細に、具体的な数字で書かれています。
It says 70 weeks are determined for Israel to make an end of sins.
このイスラエルの、罪が、終わる時までには70週備えられているとあります。
Now, verse 25 says, From the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah, the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks.
25節のところに、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週とあります。
He's giving us a benchmark, a very objective benchmark from which to start counting.
彼は、いつから数え始めたらいいか、日数を数え始めたらいいかというその基準となるものを与えてくれています。
The benchmark will be the order to restore and the commandment to restore and rebuild Jerusalem.
このエルサレムを再建せよという命令が出た時からというその基準を与えています。
So it says start counting at that time.
ですからその日から
日を数え始めます。
And from that time there will be seven sevens and 62 sevens.
そこから、7週、そしてまた62週とあります。
And then these numbers refer to years.
で、この、数字というのは年数のことを話語っています。
So from the time the order was given, to reveal Jerusalem, if we take seven sevens and 62 sevens, they add up to 483 years on the Babylonian calendar.
ですからこの、7週、まあ、1週間7年間ですから7年間になりますので7週7×7 と、62週 62×7 で483年になります。あのバビロンのカレンダーで483年になります。
I was a little nervous when I started to do these calculations.
ちょっと私はこの 数学をやるときにちょっとあの緊張しました。
Because I thought maybe Mike is going to be here and I know he can do them in his head. He's a mathematicianSo I put a little place here how I figured it out in case somebody asked me. Okay, here we go. 7 times 7 equals 49. 62 times 7, 434. You don't have to translate this. It comes to 483 years.
この7週と62週を合わせますと、483年ということになります。
Now, at that time, this is during the Babylonian Empire, their year had 360 days.
この当時のバビロンのカレンダー、暦では、1年間を360日と計算しています。
So, here we end up with 173,880 days.
ですからこの483年を日にちに数えますと17万3880日になります。
Okay. Now, we know that from Nehemiah 2:1, we're told that in the 20th year of King Artaxerxes, in the month of Nisan, the king gave the command to restore and rebuild Jerusalem.
ネヘミヤ記というところの2章の、一節にですね、アルタシャスタ王の治世20年目に彼がエルサレムを再建しなさいという命令を出した。2、3の月にエルサレムの再建を命令したということが載っています。
So history tells us that Artaxerxes began his reign in 465 BC.
歴史を調べますと、このアルタシャスタ王という人は、紀元前465年に、王となった。
I didn't check. I think you could get that from an encyclopedia.You know, if you think, oh, this is just Bible stuff, this is history.
私はあのきちんと調べてはいないんですけれども、皆さんもこれをあの調べることができると思います。
So the 20th year of his reign would put that benchmark that the time to start counting would be 445 BC.
ですから、その治世20年目ということですから、紀元前445年ということになります。
Specifically,The month of March, because it said during the month of Nisan.
そして、Nisan の月というふうに書かれていますから、これは3月のことだということがわかります。
So, if you take, now, when you add 483 years, and if you take these 483 years and convert them to the calendar we have now, the Julian calendar,
もしこの483年というのを、今日私たちが使っているユリアス暦にこう換算しますと、
Which is a little bit longer, five and a quarter days longer.
まあ、1年を365日であのウルド氏を入れますから、バビロンの暦よりもちょっと長くなります。
You get 476 years, 476.06 years.
で、それで、計算しますと、日数を逆に今度 365.25 で割りますと、476年という年数になります。
Okay, now let's go back to the benchmark we know for sure is 445 BC.
このいつから数えるかという基準に戻りますと、それは紀元前445年のその命令が出された年でした。
Now, according to my calculations, and you know, I admit there are some people thatYou know, the year of the reign, there's like maybe one year I found as I searched different internet sites and stuff, they maybe move one year this way or one year that way. According to my calculations, you, when you add the 476 years, it becomes 31 A.D.
まあ、あのインターネットとかいろいろ調べますと、あの人によっては1年こう 前後したりするときもありますけれども、私の計算では、この476年後というのが紀元31年に当たります。
Now, isn't that interesting?
でもこれはあの面白いと思いませんか。
Daniel said the Messiah, Daniel, written hundreds of years before, saidMessiah will come and told the exactly when he was to come.
ダニエルはもう何百年も前に、メシアの、メシアが来るという予言を、いつ来るといったことをはっきりと予言をしています。
And you know, it's also interesting when you look at the life of Jesus. He remember in his early ministry, he would tell people.You know, if they kind of thought, well, you're the Messiah, he said, keep that quiet.
あの面白いのは、イエス・キリストの生涯を見てみますと、彼の、初めのこの、伝道していた頃にはですね、人々があなたが来るべきメシアだという人に対して黙っていなさいというふうに。
That was always curious to me. Jesus was always saying, don't tell anybody. You know, he'd do some fantastic miracle and he'd say, keep it quiet.
私はいつも不思議に思ってたんですけれども、あんなにたくさんの奇跡を起こしながら、あの人々には黙っているようにというふうにおっしゃっていました。
But on the day when Jesus rode into Jerusalem on the back of a donkey, the young donkey, remember the people were yelling Hosanna, they were waving palm leaves and they were yelling Hosanna, Hosanna.It's Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
けれども、イエス様が、ロバに乗ってエルサレムに入場されるときですね、最後に入場されるときには、人々が、ダビデの子にホザナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホザナ、いと高きところにと人々は叫びます。
The people were rejoicing that the Messiah was coming into Jerusalem.
人々はメシアが救い主がやってきたということでも非常に喜んでいました。
And the priests and the scribes were indignant. They told Jesus, make him stop saying that.
で、祭司たちとか学者たちはあのそれに対して憤ってイエス様に対して彼らをやめさせてくださいと言います。
And this time Jesus didn't say, oh, you guys, I told you to be quiet. No, he said, he turned and he said, I tell you the truth.If these keep quiet, these stones are going to start crying out.
その時にはイエス様はあの黙ってなさいと言ったわけではなくて、私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びますというふうにおっしゃいました。
This was the time when he declared himself the Messiah.
この時こそがイエス様が自分がメシアだということを宣言された時。
And we know that it was on.The Passover, which is April 11th.
それは、杉越の祭りの時でした。その当時では、4月の11日です。
And Jesus entered a few days earlier, you remember, on the back of the donkey.
そしてその、ま、祭りの数日前に、イエス様はロバに乗ってエルサレム。
Now, I can't pinpoint the day, but I mean, it is so close. 31, my calculations give me 31 AD sometime...You know, it was, the order was given in the month of March, but then I had 0.06, so it kind of moves it over into April. It seems like God just said exactly when Jesus was coming.
Yeah, あの、まあ、私は事細かに日数まで計算したわけではないですけれども、でも、あの、2、3の月から、476年と、まあ、0.06 という年数が出ましたので、それを足しますと大体この、4月ぐらいに当たるんじゃないかなと思いますから、本当に彼がどれだけ詳しく、詳細に予言していたかということに驚かされます。
So I mean, I guess what I'm saying is if there's any little error in the calculations, of course it's human error, it's not God's error.
もちろんあの人間が 計算しているものですから、間違いもありますし、でもそれは私たちの方の、ミスであって、神様のミスではありません。
I mean, it would be so silly to say, see, you know, if you don't believe in God, see, Daniel was wrong. Daniel was wrong. He said he was coming in March, for, you know, of 483 years later, but he came in April 483 years later. So, no, sorry. You get the point. It's so silly. It would be such a trivial matter.
本当にこの些細な違いというのはどうしても出てくると
思
います
。
必要以上に責める必要はあります。
Anybody, I can't imagine anybody with an open mind not being blown away by this prophecy.
すべての人この心をオープンにして読むならば、この予言について、それで、なんていうんでしょう、疑いを持つということはないと思います。
Okay, let's go. 26. And after the 62 weeks, Messiah will be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. And till the end of the war, desolations are determined.
26節。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。
Jesus, the Messiah was to be cut off. In other words, Jesus was to be crucified.
このメシアが断たれるとありますけれども、これはイエス・キリストが十字架につけられるということを表しています。
When Jesus entered on the back of that donkey, he was entering to bear the sins of the world.
イエス様がロバに乗ってエルサレムに入場された時に、彼は、この人々の罪を負うためにやってこられたんです。
And then there in at the end of 26, there's a reference to the Romans destroying Jerusalem and the temple.
そしてこの26節の後半のところは、ローマ帝国がエルサレムを破壊していくということが書かれています。予言されています。
It says the end of it shall be with a flood.
そして、終わりには洪水が起こるというふうにあります。
And the word for flood there indicates an overflowing or a dispersion.
この洪水というのは、離散、離れて散るという離散、もしくは、こう溢れる、氾濫するといった意味があります。
When the Roman general Titus came in to destroy Jerusalem, the Jews were scattered. They went out here and there.
ローマの、ティトス皇帝の、軍隊が、エルサレムを、破壊したときに、ユダヤ人たちは世界中に散らされていきました。
So here to sum up the prophecy, the Messiah will come, he will be cut off, the Jews will be dispersed.
ですからここでの予言は、メシアが来て、彼は、断たれて、そして、イスラエル人が散らされていくと言った。
And it's amazing because that's exactly what happened.
そして驚くべきことに、それがもう本当にそのまま、成就されました。
Now in verse 27, we jump ahead. It seems to jump ahead.
次の27節はちょっと先の方にいきなり飛んでしまうような感じになります。
Then he shall confirm a covenant with many for 1 week.But in the middle of the week, he shall bring an end to the sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate.
彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らし忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。
So it seems the he that is spoken of here is speaking of Antichrist, that is later called Antichrist in the New Testament.
ここの彼というのは、新約聖書の方でたくさん出てきますけれども、反キリストのことを意味しています。
Daniel's going to speak more about that.
で、ダニエルはそのことについてもっと語っています。
But he's going to make a covenant to rebuild the temple.
でもその彼が、その、反キリストが、神殿を再建して新しい契約を結ぶと言います。
Today, there are religious Jews in Israel that are still waiting. They're waiting for Messiah to come. They don't believe Jesus is the Messiah, And they're waiting for Messiah to come and build the temple.
今日でも、ユダヤ教徒の人たちは、 イエス・キリストがメシアだとは信じていませんから、彼らは未だに、メシアがやってきて、そして神殿を建て直してくれるということを期待して待っているわけです。
Now remember, some Jews accepted Jesus as the Messiah. They became Christians.
ある、まあ、ユダヤ教の人たちはイエス・キリストがメシアだということを信じていて、彼らはクリスチャンと呼ばれるものに変わっています。
But many didn't.
でも多くの人たちはまだそうではありません。
And remember, at that time, Jesus said to them in John 5:43.
その当時、イエス様はヨハネの福音書5章の43節でこのように言われました。
I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive.
私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。
This one that coming in his own name will be Antichrist.
で、この、その人自身の名で来るものというのが反キリストのことを表しています。
And at first he'll be loved by them. He'll build the temple and they'll think he's wonderful.
そして彼が来た最初の頃というのは、人々から温かく迎え入れられて、で、神殿を再建しますから、本当に喜ばれます。
But after three and a half years, Antichrist will sit in the temple and declare himself to be God.
けれども、その3年半の後に、彼は神殿の真ん中に座って、自分は神だというふうに宣言します。
And this will be the ultimate abomination that will trigger God's wrath upon the earth.
そしてそれがもう究極のその言うべきことであって、神の裁きというものが人々の上に下るそのきっかけとなる。
As Jesus said in Matthew 24:15, he said, Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains.
マタイの24章の15節に、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとイエス様が。
Notice how Jesus referred to Daniel.
イエス様はダニエルのここを引用していました。
And he was talking about a future event.
そして彼は将来のことについてイエス様はおっしゃってたんです。
As I look at the world around us today, I can't help but think that it is ready for the end to come.
もう私はこの世を、今のこの世を見ると、本当に、終わりのための準備がなされているなということを感じます。
Ever since Jesus came, before Jesus came, during the time Jesus was walking on the earth, we've had wars.
イエス様が来る前も、そしてイエス様がいらっしゃった時代、その後ずっと戦争というものが起こっています。
I mean, it's just a constant fact of life that we grow up. We're always there's always war.
もう本当に人の一生の一部のように、もう常に常にどこかしらで戦争というものが争いが。
I don't know where I heard it. Once I heard like in history, one year of peace for every 200 years of war.
どこで読んだか忘れちゃったんですけれども、なんか200年に1回1年間の平和が来るどこかの街で、そんなようなことを読んだ。
And especially in the Middle East, we constantly see wars, and you constantly are hearing of the Middle East peace process.
そして特にですね、この中東については常に常にこう戦いがあって、そして中東和平の問題がいつも。
I mean they don't even they want to save ink on the headlines, so they just say ME peace, and everybody knows what they're talking about because the headline has been printed so many times.
MEP という
peace.
中東和平のことですね。それがもう常に常にニュースの、
But I mean
トップに。
For Americans andProbably all of us. How many pictures have you seen, like of American presidents with, you know, the Palestinians and the Israeli prime minister shaking hands, and you know the Camp David peace accords. And who is that? Jimmy Carter? I can't remember.
まあアメリカ人
の方たちたくさんいますけれども、
本当に何度もこう写真で見てると思いますが、アメリカの大統領がパレスチナとイスラエルのそれぞれの代表とこう
It just seems to repeat, wasn't it? We have Oslo peace accords, and now they've just entered into another, the Palestinians have a new leader, they've just, you know, had another truce.
まあ、オスロ平和条約だとか、また今度イスラエルの新しい首相ができたり、また新しい契約をしたりとか。
But you know, peace has broken down so many times that it's hard not to be skeptical.
けれども、そういったその条約を決めても、それは長続きしないで、また、壊れていってしまいます。
And can you imagine a man coming on the scene who could solve the problem, who could truly bring peace?Who could build a temple for those religious Jews that say this is our land, and at the same time appease the Arabs living there?
想像できるでしょうか。このような中に、ある一人の人がやってきて、この中東の平和をこうまとめ上げて、そしてユダヤ人が待っているその土地に、彼らの土地に神殿を建て上げる、そういった人がやってくるということを想像できるでしょうか。
They'd welcome him with open arms. I mean, people think, yeah, this is great. We're sick of this war.
彼らはもうおそらくその両手を挙げて喜んで迎えると思います。もう本当にこの戦いの日々に飽き飽きしてますから、そういった人を迎え入れると思います。
So as we close, I think I just want us to remember, God doesn't give Bible prophecies in order to scare us.
最後にもう一度あの皆さんに覚えておいていただきたいのは、神様はこの予言を私たちを怖がらせるために与えておられるのではありません。
What Bible prophecy is meant to do is to show us that God is real. He's alive. He's on the throne.
なぜこれが与えられるかというと、神は現実に生きておられて、そして御座におられるということを私たちに知らせるです。
No matter how out of control this world may seem, God is not panicked.
この世がどんなにこうもうあのコントロールできないように思えたとしても、でも神様は決してパニックに陥っていません。
Now God is grieved. It says in the Bible, God is grieved about all of the violence and bad things in this world, but he's not panicked.
神様は、まあ、おそらくこの暴力とか様々な悪い出来事に対して悲しんでおられるとは思いますけれども、でも決して、パニック、混乱に陥っているわけではありません。
Because a better world is coming.
なぜなら、もっと良い国がやがて来るからです。
The kingdom of God.
神の御国です。
Those who have faith in Christ have a very, very bright future to look forward to.
キリストに信仰を置く者は本当に本当に明るい未来の希望があります。
But another thing Bible prophecy should do is give us a sense of urgency.
また同時にこの予言というものが私たちにその緊急性を与えてくれていると思います。
The only thing, if you put it in perspective, the only thing that matters in our lives now is what is done for God's kingdom, because that's all that's going to last.
もしそのこの地上だけの出来事に目を留めていると、これはやがてなくなるものですから、御国のために何をするかということにその焦点を置いています。
And that is why we pray the Lord taught us to pray.Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.
ですから私たちはこのように祈ります。御国が来ますように、御心が天になるごとく地にもなりますように。
Let's pray.